はい。では、映画 .com より解説を読ませていただきます。ハズブロ社のアクションフィギュアをもとに、戦闘のエキスパートチーム G.I. ジョーと悪の組織コブラの戦いを描くアクション大作、G.I. ジョーシリーズの3作目。シリーズの人気キャラクターでもある漆黒の忍者、スネークアイズを主人公に、マスクで顔を隠し、謎に包まれたスネークアイズがいかに誕生したかを描く。日本の闇の組織からある男の命を救ったスネークアイズは、秘密忍者組織、嵐影への入門を許可される。600年にわたり日本の平和を守ってきた嵐影だったが、悪の抜け忍組織と国際テロ集団コブラの連合軍による攻撃にさらされ、危機に瀕していた。スネークアイズは嵐影の3つの試練を乗り越え、真の忍者となり、世界を守るため戦う。日本が主な舞台となり、ハリウッド映画史上最大規模とも言われる日本ロケを敢行。るろうに剣心シリーズのアクションも手掛けた谷垣健二がアクション監督、第2班監督として参加し、平武宏、阿部遥、石田絵里ら日本人キャストも出演。監督をレッド、ダイバージェントシリーズのロベルト・シュベルケが務め、クレイジー・リッチのヘンリー・ゴールディングがスネークアイズ役を務めたと。はい。では、それぞれ、触りの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、前田さんはいかがでした？
私、G.I. ジョー自体、特に思い入れもなく、
はい、
ただ今回は結構楽しみに、キャストも良かったですし、予告もすごい良かったんで楽しみにしてたんですけど、ちょっと、怒ってます。
怒ってますか？そうですか。
怒ってます。
はい。なるほど。マリオンさんはいかがですか？
G.I. ジョーシリーズは普通に見てますけど、
ご覧になってるんですね。なるほど。
見てます。はい、見てて。で、今回、スネークアイズを主人公にした映画が作られるということで、しかも日本が舞台ということで楽しみにしてたんですけど、これちょっとダメな方の部類でしょうね。これね。いや、ちょっと、モータルコンバットってすげえよくできてたなってなんかすげえ思っちゃうぐらい、ちょっとこれはもうちょっとなんとかならなかったかなっていうところがちょっと目立っちゃいますね。好きなポイントもありますけど、ちょっと評価は低いです。僕も。はい。
はい。コニーさんはいかがでした？
僕はね、まずスネークアイズが誰かっていうのもわからん状態で行ったぐらいのミーハーなんですけど、よかったと思いますよ。
あ、なるほど、なるほど。はい。
っていうのも、僕、このうちの店から、
はい、
チャリで10分ぐらいの、とこが出てて、
はい。はい、おー、はいはいはい。
で、そこでたまにね、俺、飯とか食ってるとこでね、名シーンがあったので、
なるほど。どのシーンやろう。後で聞いていいですか。
そうなんですよね。だからそこの1点だけで、ちょっと、ね、10分で寝ちゃったんですけど、久々に映画館で寝ちゃったんですけど、それも含めていい映画かなって感じですね。
はい、僕はですね、トンチキ日本の描き方に関しては非常に満足しております。そうですね、本当にここまでトンチキな日本久しぶりに見たなと思うし、僕がちょっと好きな忍者スレイヤーっていう作品を思い出させるようなトンチキ具合があって非常に好きなんですけど、はい、
なるほど。
ちょっとね、話が良くなかったですよね。うん、正直僕はもっと忍者イエーってなりたかったんですよ。イエーイ忍者イエーイやったぜ忍者だぜってなりたかったのに、この忍者あんまり乗っけさせてくれねえなっていうのがあって、ちょっとそこは思うところはあるのと、あと僕はこのシリーズ見たことなかったので、後からこのスネークアイズの設定を調べたら、設定ガタガタじゃないってようになったっていうのもあって、いろんな意味で気になるとこがありましたね。はい。では、触りの感想以上で、じゃあ、ここから具体的に話していこうと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、具体的な話入っていこうと思うんですけども、コニーさんのおっしゃられてる場所ってどこですか？
そこっすよ。取引してるみたいな。
あれ、大阪だったんですか？
いや、あれ、そうなんでしょう。環状線通ってましたし。
あれ環状線だったんですね。
あれ環状線じゃないですか、あれ。ちょっとあれ。
いや、ちょっとまあ、割とありふれてる景色に見えて、僕、あんまりどこっていうのピンと来てなかったんですけど、マジですか？あれ大阪やったんですね。
いや、なんかね、うちの店で、
はい。
なんか、京橋の、
はい、
理事みたいな人が店長やってる時があって、その人がもうめっちゃ押してたんですよ。
はい、
GI Joe、あの、Facebook で。
はい。
あの、こう、京橋でめっちゃ撮影してるみたいな。
うんうん、
そうそう。んで、あそこの俳優の人とかと写真撮っとったから。そうなんですか。めっちゃ近所やねんやと思って。はい。
なるほど。なんか、途中までもう、お城とか、なんか時代劇みたいな街並みとか、あとネオン街とか、すごいなんか、かっちょい日本ビジュアルが割とあるじゃないですか。
はい、
あそこで急にしみったれた日本になるから、結構びっくりしましたね、あそこ。
なんか、2x4 の住宅だと出てくるじゃないですか。ここでやるみたいな。あれが僕は、しかも一番見せ場のシーンで、それ掴むみたいな感じのとことかも良かったっすけどね、ちょっと脱力感は。
うんうんうん
はい、
あそうですね。あ、あと、ちょっと僕、これは何としても言っときたいんですけど、ポスタービジュアルの仮面最後まで被らんやんけと思って。
いや、なんなら、はい、ポスターの場所っていうか、あのシーンないやんっていう。
そ
う
ですね。まあ、ないですね。うん。
まあ、まず、あの、スネークアイズが無口な忍者なんですよね、なんか設定見たら。
そうですね。あの、映画2作だと喋らないですね、
うん、
一切。
なんかめっちゃ喋り軽薄じゃなかったですか。キャラ違いません？なんか、
まあ、まあ、こうあくまでスネークアイズのオリジンストーリーなんで、まあ最初のじゃ喋ると、まあ喋らく理由がね、うん、あるんだろうなって思ったんですけど、まあ特にない。まあ次かな、やるならっていうかなと思いましたけど。
いやー、もうスネークアイズがアホすぎません？
そうなんですよ。
そう、
うん。しかもなんかあの。真面目な顔してるアホっていう、一番あかんアホっていうか。
真面目な顔してるアホ。
そう、なんか話分かってるっていう、なんか分かったような顔して聞いてるけど、絶対分かってないやんっていう、まあ私みたいなタイプのアホやなと思いながら見てて。
そうですね、あの、アホなだけやっていいんですけど、あんま好きになれないタイプのキャラだったなと思って、
そう、
まあちょっと僕の言い方になっちゃうんですけど、まず、わがまますぎるっていうのと、反省しなさすぎるっていうのと、あの、あと成長しなさすぎるっていうのが、
うん。うん。あの、い
や、なんか、その、嵐かけの試練を与えられるんですけど、僕、まあ、せめてその試練を経て成長するかと思うじゃないですか。せめて第3のアナコンダの試練は乗り越えて精神的に成長したみたいなのをやった上で最終決戦に挑むかと思ったら、成長しなかったからマジでって、明らかに一人だけ未熟なまま最終決戦向かってないですかみたいなのあるし、ほとんどこいつのせいじゃんと思って、この話。
そうそう。なんか全部俺のせいだとか言ってましたけど、
その通りなんですよ。
そうだよって
、お前が余計なことをしてるからそんなことになるんだよ、何二重スパイとかなんか凝ったことやってんだよみたいな話ですよ本当に。
うん、いやね。
うん、いやだって、
うん、
正直見てて、あのストームシャドウ、
はい、
なんか不憫すぎませんか、なんか、 なんかあいつめっちゃ頑張ってたのに、お前は最後あれしたからダメだって言って破門みたいなされて、かわいそみたいな、
うん、
そら怒るわっていう。
まあね、うん、
ちなみにこれすごい素人目線なんですけど、
はい、
あの GI Joe ってなんですかね、世間的の前評判って結構高かったんですかね、今月の。
いや、決して高くはなかったんですけど、その一部の小塚の間で、その忍者が出てくるトンチキ日本画を舞台にした映画っていう、アクション映画だっていうのが、まあ話題になってて、それは見なければならないなって、まあその、期待してたわけなんですけど、
なるほど。
正直もう話がガタガタなのもまあいいんですよ。日本描写がむちゃくちゃなのもいいんですけど、その忍者で上げさせてくれないのはちょっと困るなとは思いましたね、僕は。
うんうん
うん、あとやっぱりそのこういうのってどれだけ設定ガバガバでも、
はい、
そのアクションシーンがちゃんとしてるからこそ許されるというか、
うんうん、
あの全部帳消しにできると思うんですけど、
うんうん、
今回一番残念だったのがやっぱアクションシーンがなんていうんですかね、すごいこうカット割りっていうんですか、なんかこう移り変わり切り替えもすごく多くて、
うん、
なんかせっかくこうちゃんとアクションできる人入れてる割にはなんかカメラもこう手ぶれしたりとか、うん、なんかこうあえてやってるんでしょうけど、すごい全然アクションがかっこよくなくて、それが全てを物語ってるかなって思っちゃいましたね。
本当そうですね。もう一番最初のなんか地下闘技場のシーンのもう手ぶれカメラも本当きっついな、今の時代それかっていう 感じですよね。もうボーンシリーズで懲りたと思ってたんだけどな、みんなって思ってたんですけど。
そう、それが最後まで続いちゃうっていう。
うん。
うん、
なんか、うん、そうですね。あと本当あの二重スパイ設定マジで話を飲み込みづらくしてるだけだなっていう。
うんうん、
あとまあスネークアイズがもともとその無口なキャラなんだったら。父親殺されたトラウマで無口にしたらよかったんじゃねえのって思ったんですけど
確かに、
うん、で、うん、なんか軽薄なんですよね言動が、
うん、
でしかも一貫性がないというか基本的に人の言うことにフラフラついていってるだけで自分がないからなんだと思ってこいつ全然好きになれないぞって思って、うん、なんかなんでしょうね、
うん、
結局ね精神的にも技術的にも半人前のまま GI ジョーのエージェントになっちゃいましたけど、お前まだ全然足りてねえよって
足りてねえよ、
うん、って思っちゃいましたね。
あとやっぱりその言ってましたけど未曽有の忍者テロとはっていう、
うん、
せめて
そうなんですよ、うん、
忍者対忍者やろ。
そうなんですよ、
なんで忍者対ヤクザやねんっていう、うん、そう高村でしたっけ、はい、高村もうあの一族からの波紋やのに手下ヤクザで揃えちゃったのっていう、
うん、
なんかそこがヤクザ対忍者やったら楽勝で忍者勝つやろって思っちゃいますし、なんかそこの見どころというかハラハラ感も全然なくて、
まあ、まあ実質そのスネークアイズがこの事態を起こしたから、まあ未曽有の忍者テロと言えないこともないですけどね
どういう意味での忍者テロなのっていう
テロリストが主役ってことですか？
いやでもあいつテロリストですよマジで
まあまあね、
状況を混乱させることしかしてないですからね本当に
本当、うん、そうですよね、うん、
あのヤクザが出てくるのは僕はまあいいかなっていうか、そのヤクザ対忍者っていう、まあ、外国人が好きな日本詰め込みました感もいいし、まあ、さっきも言った忍者スレイヤーっていう忍者が出てくるサイバーパンクもののノベルがあるんですよ、まあ、コミックにもなってたりするんですけど、はい、あれ そのいわゆる雑魚戦闘員がクローンヤクザって呼ばれてる存在なんですよね。で、なんかよくわかんないけど、とにかく、もう、ざっけんなコラーとか言いながら、わんさかわいさか湧いてきては忍者にぶち殺されるっていう戦闘員役なんですけど、本当になんかこれ、わんさか湧いてきてはざっけんなコラーって言ってから、わ、忍者スレイヤーだ、やったなって、あそこはすごい良かったんですよね。いや、忍者スレイヤーは本当にね、名作ですよ。
うん。
あ、ご存知ですか、本日さん。
いや、忍者スレイヤーは見たことないですね。なんかよくタイトルだけ聞いたことあるんですけど。
あの、はい、いいですよ、本当に。
うん、あの、まあ、ちょっとミームになってるから、そういうとこだけ知ってますけど、どうも何々さんってやつ。
あ、そうです、そうです。あの、トンチキ日本として本当にもう、トンチキ日本の完成形です、本当に。
うん、
もう、仕上がりきってますよ、うんうん、忍者スレイヤーは。やっぱね、本作もそれ見えたなと思って、あのまずあの、飛行機で到着した背景が富士山っていう、東京って言って到着した飛行場が背景富士山ってもう最高やなと思って、もう見たいのはこれだよと思って。
もうあの、チリガン虫で東京タワーと富士山があるみたいなのがやっぱりいいですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
うん、僕もその弁護、GI ジョーを弁護すると、最後、クライマックス近くのあの、なんていうんですかね、あの、褒め言葉として言うんですけど、あの水戸黄門とアベンジャーズを足して20で割ったぐらいの、
は
い、あれそこで割と嫌いじゃないですけどね、なんか
あの、うん、
割と最初らへん僕さっきネタとか言ってたんですけど、あそこはなんかもうほんまにこうなんか昼間とかにやってる時代劇として割り切ってみたら割と見れる
あー
シーンやったかなとかはで無理やりこう肯定解釈したんですけど、あのあたりに関してはね、ネタバレにならない程度でこう皆さんどう思われてるのかなみたいな。
あ、もうこの段階はネタバレ OK なんで大丈夫です。
はい、あ、思いますか。
はい、
あの武器とかもすごいですしね、あの敵側 の炎の石みたいなやつ
、はい、
チートアイテム
そうとかね、なんかあそこはでも、まあ、あそこで若干なんかひどすぎてって言ったらあれですけど、意外と最後まで見てよかったかな、途中で映画館を後にしてよかったなっていうのはありましたね。
うんうん、
ちょっと余談なんですけど、最終的にストームシャドウになるトミーいるじゃないですか、うん、あれその元の GI ジョーだとトーマスって名前みたいなんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか調べたらトーマスって名前で、うん、 で、まあ、その、序盤、トミーってちょっと呼ばれてたりしてたから、まあ、どういう名前なんだろうと思ってたら、トミサブローで、マジかと思って、マジで、トミサブローなんやと思って、すげえな。
私もそこ唯一私好きなとこで、トミサブローでトミーなんや、ダサくて最高やなと思って。
うん、かっこいい。いや、トミサブローって名前がまずいいよねっていうとこもあるし。
トミサブローが最高やのに、それをトミーにしちゃうんだっていう。
いや、それはね、いいです。そこはめっちゃいい。
そこは私もお気に入りポイントでしたね。
うんうん、うん。で、わかります。
その、なんていうんですかね、監督の方とか知らないんですけど、意外とめっちゃ日本通じゃない仮説みたいなね。
うん。
その、富三郎もそうですし、最後の、ね、ザ時代劇なとこもすごいオマージュし、あえしてんのかなみたいなだとか、あの、トンチキ日本とかもあえてやってんのかなとかいうのもちょっと感じたんですけど、
うん、
それは、何なんですかね、あの、監督の方とかって結構、うん、他の映画何撮られたか知らないんであれなんですけど、うん、
そのなんか炎の意志の力で高村が攻めてくるシーンで石田絵里が炎で追い詰められるシーンあるじゃないですか。なんかあれ結構ヤクザ映画の打ち入りシーンみたいな結構迫力があってなんか良かったなと思ったんですけどね。炎の中に一人だけ浮かぶように映ってる映画なんかすごい貫禄があるなと思って結構良かったなと思って。
オマージュやったんかなじゃあ。
うん、あとまあ富三郎って和歌山富三郎ですよねどう考えても。
あめっちゃ詳しいんじゃないか説
ね、
うん、あの CG 使わない炎のシーン良かったっすけど、ね、あの、その、迫るシーンの、火のしょぼさっていうか、
うん。なんか、生々しい熱さを感じますよね、その、
そうっすね。
変に誇張がない分、ちょうど近寄れないぐらいの熱さみたいな。
うずまさ、うずまさ村ぐらいのレベルの、なんか、見れそうなシーンやったんで、なんか逆に良かったなっていうのもあるんですけど。うん、
あの、トミーが、その、序盤の港で戦うシーンの、ちょっとダブついたスーツで二刀流で戦うシーン、僕結構あのビジュアル好きなんですけど、あの、なんか日本刀ってスーツと合うと思ってるんですけど、基本日本刀と合うスーツって割と体のシルエットに合うタイトの方がかっこいいと思うんですけど、ちょっとダブついてる感じが、なんて言ったらいいのかな。その、本当にヤクザっぽいって言ったらいいんですかね。
うん。
うん。なんか、ヤクザの実力者って感じのニュアンスがあって僕は結構好きだったかなと、うん、
あ僕その忍者側よりもあのビジュアルの面で言うんだったら、
はい、
G.I. ジョーとコブラの女性キャラ最高じゃないですか。あの特にあのコブラの、
はい、
あの敵組織側の女幹部ですか、もう最高ですよね、うん、もう、悪の組織に女幹部感全開でしかもメガネまでかけてて、はい、最高やなビジュアル大好きって感じでしたね。
うん、なんかあの人、最後、ストームシャドウと飛行機で会って、勧誘するじゃないですか。
はい。
飲んでるお酒、なんかジョニーウォーカーちゃいました。
ちょっと、そこまで覚えてない。
僕、なんか、え、ジョニーウォーカーのブラックラベルかなと思って、めっちゃ安いっすよ、ジョニーウォーカーの。
安いっすよ。
ドン・キホーテでめっちゃ売ってるやつっすよね。
いや、その、ブルーラベルやったらそれなりの値段しますけど、それでもやっぱ、仮にもその世界牛耳ってる犯罪組織のトップが、そのジョニー・ウォーカー飲んでんのかと思ったら、ちょっともうちょっと夢見せてくれた方がいいなと思ったんですけどね。
もう次の映画バー、あの、ジョニー・ウォーカー買っときますね。ブラックラベルね。
いや、あれジョニー・ウォーカーやったと思うんですけどね。ま、
ちょっと。誰かお便りください。あれはジョニー・ウォーカーでしたっていう確認をして誰かお便りください。うん、あと、そう、G.I. ジョー側の女性キャラも、あ、なんかめっちゃ綺麗な、こう、うん、女性ファイターって感じのビジュアルで大変いいなと思いましたけど、
うん。
いや、それも私ちょっと怒りポイントなんですけど、
うん、
はい、
今回、サマラ・ウィービングとイコ・ウアイスっていう、
はいはい、
今ジャンル映画で最も熱い2人アクション映画と、
はい、うん、そうですね、
この2人の無駄遣いすぎませんかってちょっと思っちゃって、まあまあまあ、正直その2人が出てるからめちゃめちゃ楽しみだったのもあるんですよ、
うん、
なのになんかこうちょっと活躍もしたのかしてないのかよくわからんままふわっと登場して、
うん、
大した見せ場もなくみたいな感じだったのがちょっとなんで出したのと思って、ちゃんと見せてくれたらいいのになって思いましたね、うん、
確かに出番は少ないですね本当に、
うん、
そう、確かに僕ほんまにその女優の方も知らなかったんですけど、確かにあのマリオさん言う通り女性キャストすごいなっていうのもありましたね、
うんうん、
なんか最後ちょっとあのネットフリックス的なシーンもあるじゃないですかね、こう女性3人がこう、
うん、
なんか、うん、ああいうなんか中途半端な演出とかもいいっすよね、時代式じゃないですけどなんかとかもね、なんか、
うん、
うん、
うんうんうん、
あとちょっとまだ怒りポイントまだある
どうぞどうぞ言ってください、言ってください、
100連発
と高村、
はい、
まあ、最後死ぬじゃないですか、
はい、
私あれね、蛇はあかんやろと思うんですよね、あれちゃんと戦って殺さなあかんやろっていう、
まあ、まあまあまあまあ、
蛇界っていうのが、いやそれこそ富三郎がそこでこう因縁というかをこう果たして、まあ、それで波紋になるんやったらまだわかるんですけど、うんうん、なんか富三郎のなんかの炎の石の使い方も中途半端でそんなことで波紋になっちゃうのみたいなのもかわいそうやし、
そう
です
ね、
そうでスネークアイズが行ったかと思いきやヘビ界っていうのも、
うん、
なんかその最後あそこはちょっと納得できないなって感じでしたね、うんうん、
まあ僕はまず日本でアナコンダがイニシエの幻獣みたいな扱いされてるのでめっちゃ笑ったんですけどね
まあそこはあのスネークアイズっていうキャラクターが出てくる映画でしたけど、マジでヘビが出てくるとは思ってなかったので
確かに
普通にその日本にだって大蛇の伝説はあるとは思うんですけど、アナコンダではないよなと思って、
うん、これでまあヤマタノオロチとか出てくるとかだったらちょっとおーってなるかもしれないですけどね、
あそこ疲労感はありますけどね、うん、まあ、なんかね、そこのずれてる感じは僕はちょっと愛しくは見てましたね。アナコンダなんやーとは
、うん。いや、でも本当なんか因縁の付け方が下手くそっていうのは本当これ尽きると思いますよね。
うん、
まあ、まあ、スネークアイズとストームシャドウってまあライバルキャラというか、
うん、
まあ、X メンで言うんだったらプロフェッサー X とマグニートみたいな関係性になるわけじゃないですか。
はい、
それをまあちゃんと描くんだったらもうちょっとちゃんと描いてほしいし、なんか、X-Men ファーストジェネレーション級の大傑作を作れとまでは言いませんけど、もっとそこは丁寧にやれよとは思います、
ね、うん、
うん、
うん、正直あのなんて言ったらいいのかな、富三郎側がすごい一方的な思い入れをバンバンぶつけてきて、それをスネークアイズが全部裏切っていくっていうもうあの刀の血取るとことか最低でしょ、本当に。人間のクズですよ、あそこ。
人間のクズ。
いや、本当。いや、それは、因縁とかじゃなくて、恨まれてしゃあないっていうレベルですよね。
いや、もうそれは当然ですよ。善側のやっていいことじゃないですよ。その、
うん、
そのヤクザ映画において血を交えるということがどういう意味を持つかってことですよ。
うんうん、
まあ、杯を交わすよりももっと濃いことをするっていう意味合いなのに、平然と次の瞬間裏切ってるんですよ。で、しかもその前のシーンでお前の瞳に神器を見たとかお互いに言い合ってて、何が神器じゃと思って、本当に。ひどすぎる、本当に。スネークアイズが。
ちなみにね、G.I. ジョーってね、はい、これ映画って初なんですか？
いや、3本目みたいなんですよ。
あ、3本目なんです。
はい、そうです、3本目です。
そうなんですよ。全く知らなかったっすわ。
で、もともとはアメリカ兵のキャラクターのおもちゃ
なんですけど。そうですね。それはね、割と有名ですもんね、うん。
で、それを映画では全世界に通じてる平和を守る組織がジョーっていう組織みたいなんですよね。で、それと敵対してるのがコブラっていう、007でいうスペクターみたいな、ね、仮面ライダーのショッカーみたいなやつなわけですよね。うん、ね、
ちなみにあれですか、割と最近なんですか、G.I. ジョーのシリーズ始まったのは映画で。
2008年ぐらいでした、一作目が。
あ、そうだ、結構脈々とやってるんですね。
脈々とやってるけど、結構一作一作の間空いてるし、
うん、
2作目と今回は結構空いてますよ、
ね、本当。2013年ってなってました、2作目が。うん、だからもう8年も空いてるのか。
いや、僕はもうスネークアイズの次の活躍がもう楽しみでしゃあないですよ。
だからもう次はもう喋らずに真面目に働いてくれたら満足できると思うんですよ。そのただの忍者として見れば、ね、変にキャラクター出したらあいつクズやから、
か
あのもうキャラは出さないでって、ただ戦って忍者として、うん、それやったら楽しめるからっていう感じですよ、僕は本当に。
う
ん、いや、でも新しいですね。普通賢いクズか、
うん、
こう誠実なアホじゃないですか、
うん、
もうクズのアホみたいな
クズのアホって
やつ出てきちゃったよみたいな感じでしたよね。
うん、
うん、
すごい。そう、
うん、
そう、いや、ほんでね、もう一番の怒りポイントあるんですよ。
どうぞ。
はい、
予告編で散々流してたあの C の B っていう、
ああ、
はいはい、流れへんのかいと思って
あ
それだけはちょっと許せなかったですね。もうあれ聞くために行ったのにと思って
あそれか、
まあ、あれなんかジャイアンの声優さんが歌ってるんですよね。
ああ、
そうですね。
だからあの人そのヒプノシスマイクとかやってるからヒップホップ感を出す歌をやったんでしょうね。あのなかったけど、うん、
というかあの予告編がピークだったんじゃないのかっていう
そう、予告編の方がおもろいですからね、完全に。
そう、あの予告編最高ですもんね、
う
ん、
本当にもう返してほしいですよ、忍びを
だし、あと僕ヘンリー・ゴールディングがまあ結構好きというか、まあジェントルメンでの彼のこういけすかない感じとかすごいかっこよかったし、あと声が結構渋いじゃないですか、
うんうん、
あの声も結構好きだったんで、まあなので彼が主役っていうのでちょっと期待してたんですけど、こんなキャラクター当てがわれちゃったらなあ、もうたまったもんじゃないよこっちはっていう、せっかくかっこいい彼を見たかったのにあれはちょっとかっこよくない、
なんかこう顔が男前な分余計にこうアホさが際立ったっていう話でしたよね、
う
ん、
そう、
キリッとして話聞いてるけど全然分かってないやんみたいな、
うん、何も考えてないなっていう、
うん、あとあのイコ・ワイスはまあさすがのかっこよさというかさすがの強さですよね。あの決戦シーンでもチェーンパンチで相手ボコボコにしてて、うん、やったチェーンパンチだっていう感じで見てたんですけどあれって日本人って扱いで出してるんですかね。
さあ
いやもうそこまで逆にもう回ってなかったですけど、
いやなんかもしアジア人って超でっかい括りであそこに当て込んでるんだとしたらだいぶ問題あると思うんですけどね
そうですね、それ
ね、空手の達人といえ、まあ広い意味での空手の達人といえばおっしゃる通りなんですけど、そのさすがにシラットと日本の憲法を同じ扱いしてちょっと失礼じゃないですかって思いません思いません、
まあまあ基本失礼ですよね。
まあまあまあまあ、
まあまあね、
そう、基本ハリウッドのアジアの扱い方はもう失礼、まあ、いやもうイコ・ウアイス、もう私イコ・ウアイスがスネークアイだったらよかったなって思いましたもん、
ね、思いますね。
ああ、
もうそれが一番かっこいいやんと思って、
もう強さ的な説得力ももう究極ですよ。
うん
うんうん、
うん、あとバイクがモーターだったじゃないですか、エンジンじゃなくて。
ああそうそう、
ね、あれ金田のバイクオマージュかなとちょっと
バイクをそうなのか
いやもうねこのラジオは、
はい、
打作をすごい高尚なものに仕上げていくっていう節がある、ので
今回はできてないと思いますけどね、
うん、お前か、私めちゃめちゃ何やろ、私の中で私なんか GI ジョー見た日、
はいはい、
あの朝にキューブ見たんですよ、
はい、
あ
で、まあ、キューブはなんて言うんですかね、あの期待値がもともとすごく低
い
という前提で、
はいはい、
それを何人かで見ることによって逆にその楽しむというか、
はい、
後でああだこうだ言う楽しむっていう見方をして見てて、
うん、
でその後ワクチン2回目打ちに行ってその後 GI ジョー見に行ったんですけど、
はい、
いやなんかキューブの方がおもろいやん。
キューブの方がおもろい。
ちょっと思っちゃいましたもん。だからちょっと見終わった後はなんか、もうこれはもう、ポッドキャスト荒れるぞって思った。
荒れるぞ。
思ったんですけど、結構皆さんが好意的な感じだったんで、私もなんか、あれ結構良かったのかなって
。楽しいところは楽しかったですよ、間違いなく。うん。だってただ、
うん。
なんか東京のどこにあんな映画村みたいな村があるんだろうって思いながらねあれ、うん、もう映画村でしかないですじゃないですかあれ
あ、でもあの、はい、なんかねやっぱりその結構舞台が京橋らしくて、
あそうなんですか、
今ちょっと衝撃な事実が今見つかったんですけど、うちの店さっきあの、はい、この視聴者の皆さんに向けてなんですけど、
はい、
日替わりで店長が変わる店なんですけど、
はい、
なんとそのうちの一人が出てたらしいです。
マジですか、
あのエキストラ、
マジですか、
そのやっぱ京橋のシーンでなんかこれ何のシーンなんですかな、なんかラーメン屋の横になんか桃太郎とか出てたじゃないですか、わかります、あの美容師社室のそこだすみたいな、はい、 そこのシーンにその店長が出てたらしいんですけど、
へえ、
なんかその人によると京橋はブラックレイン以来出たらしいですね。ブラックレインもむしろ京橋やねやみたいな。
あ、そっか、ブラックレインはそうか。
ブラックレインの京橋説得力半端ないですね。
もう比べたらもうなんかね、いけないかもしれないですけど、そうらしいんで、まあご近所の映像が見れるっていうだけでもまあ、
うんうん、
見に行く価値はあるのかなっていう、近所の人は。
いやでもそういうのありますよね。なんか自分の知ってる場所がロケ地で出てくる映画ってやっぱちょっとそれだけでこう評価が上がるというか、それ結構あります
よ。今回も、うん、姫路城に岸和田城でしょう。なかなかご当地感あっていいですね。
あ
と、
うん、炎上寺
も、
ね、
炎上寺も、ああ行ったことあるわと思って、
うん、
そう、
あのさっきちょっと金田のバイクっぽいって言ったんですけど、夜のバイクチェイスシーンあって、テールランプが全く尾を引かないから、やっぱ現実ってつまんねえなって思いました。
現実ってつまんねえ。
もうね、アキラだったらね、もう超かっこいいテールランプが尾を引くわけじゃないですか。普通にこう走ってるだけでつまんねえなって思いながら見てて。
なんかそういう意味では、あのネットフリックスですけど、ケイトの方がやっぱとんでも日本感かっこよかったかもしんないなっていうのがちょっとあって、あの、
うん、そうですね、確かに。
バイクじゃないですけど、もうなんかめちゃくちゃなんかもう聞き飾ったカスタムカーみたいなのでカーチェイスするシーンとか、めちゃくちゃなんかネオンギラギラでかっこよかったんですよね、
うん、
なんかそういうのはなかったですよね、スネークアイス。確かに、
うん、
あのゴーデン街みたいなところで戦うシーンのネオンプリは良かったですけどね。
あそこはちょっとすごかった、
うん、あれは割と見たい日本感というか、だからブレードランナーに出てくるようなネオンギラついた感じのちょっと大敗感のある日本としての街みたいなのの中で日本刀で戦うっていうのは、でしかもなんか雑居ビルみたいなのの裏側で戦うって、結構僕ああいうの見たいやつ、好きなやつなんですよね、雑居ビルの裏で異能者同士が戦うみたいな、本当に好きなやつだなぁとは思って、うん、なんかもっとその全体的なネオンギラギラ感あちこちにあって欲しかったかなと思いましたけどね。もうなんかネオン感で言ったら、もう今年で言ったらゴジラ vs コングの方がまだネオン感あったじゃないですか。
そうですね、
マカオのシーンの方がね。あ香港でしたっけ、
あれ香港、
香港か、香港でしたね。
まあ確かになんかちょっと絵的なかっこよさももうちょい欲しかったですね、アホ映画やったら、
うん
うん、
もうなんか主人公のバカさ加減とか話のむちゃくちゃ加減とか乗り越えるもとりあえずハッタリ、もうこの絵だけはもうかっこいいと思う、あとはもうえっかって思わせてくれるのはちょっとなかったかな、足りなかったなっていうのは、うん、まあ、それやったらね好きになれるんですけどね、こういう映画で、うん、それを見に行ってるから。
まあでも私その、まあ、唯一というか数少ない好きなシーン、
はい、
パート2が、
はい、
あの最後にその富井三郎が、
はい、
なんか俺の名はストームシャドウだとか急に言い出すじゃないですか、
はい、
はいはい、
自分で急に名付けるんやっていう。あのあたりは好きでしたね。もうダサさの極みがすごいと思って。なんかこうやさぐれて急に自分でかっこいい名前自分につけちゃうとか、そこは好きでしたね。まあ、だから基本トミーは大好きでしたね、
うん
うん、トミー推し、
トミー推し、なるほど
なるほどね、
トミー推しです。
やっぱ皆さん見てる観点が面白いですよね、普通の見方っていうか。その視点で見るんやみたいなね、うん
うん、
なんかあれですよね、前作というか2009とか13年版ってイ・ギョンホン
が
やってましたね、
ストームシャドウなんですよね。
そうです ね、
結構今回ビジュアルはすごい好きでしたね、
うん、
あと日本って吹き替え版しか公開しないじゃないですか。
いやでもなんか字幕ありましたよ。
あ、ありました、
公開してるとこ、はい、
僕字幕版で見ましたよ。
マジですか、吹き替え版しかないと思ってました。
どこでやってたんですか。
ミント神戸でやってましたね。神戸でやってましたよ。神戸で。
字幕版って、
はい、
日本のキャストって英語で喋ってるんですか。
英語で喋ってますね、基本。
そうなんや。だから、なんかずっとこっちも、日本人のとこも吹き替えやから、
ああ、そっか。
ちょっとなんかそこは違和感というか、あって、うん、そう、字幕版ってどうなってんのかなと思ってたんですよ。
うん、まあ確かに日本語喋るシーンももちろんありますけど、
うん、
そんなに日本語喋ってるシーン少ないんじゃないかな、うん、という気がしますね。 の一役の阿部遥さんでしたっけとか、多分イギリスとかで活躍されてたりとかする人だし、うん、高村役の平田圭博さんとかは、BBC でギリハジっていう日本が舞台の謎のドラマがあって、それとかでもちゃんと英語喋ってたし、
すごい。
英語が達者な人たちがやってるんだなっていうのは、まあ、すごいわかりますね。
なるほどな。
この今回僕その映画と関係ないんですけど、はい、このポッドキャスト出させてもらって、なんかあれっすよね、こうこの配信、まあ、ネタバレも含まれてるんですけど、この見てからその作品を見に行ったらなんかおもろいっすよね。なんかそういうなんですかね、先にネタバレやったら先に見るじゃないですか、見てからこの配信とか見ると思うんですけど、先にこっち見といた方がなんか、
うん、それはそうかもしれないです
、ね、
それはそうかも、
発見、
なんかね、酷評されてる作品ってそうなんですよね、うん、なんか人が批判してるの聞けば聞くほど見に行きたくなるんですよね、
うんうん、わかります、それ、うん、
確かに、この前関係ないですか、アフリカンカンフーナチス噂には聞いてたんですけど、見に行ったらなんか前評判がすごすぎてなんか案外
あ
やったんですけどね、なんか
あ、
うん、まあ面白かったですけどね、だからそういう打作じゃないですけど、そう、打作なほど前評判がこう、
うんうん、
聞いてから人がいいんですよね、
うんうん、楽しみ方の順序としては確かにこっちも正しいかもしれないですね、
うん、その期待値をどう設定するかっていう部分でも、うん、なんかその方が今からいいものを見るぜっていう自分の中で膨らましたものでいくと、多分この本作は裏切られる側の作品かなとは思うんですけど、そのまああのちょっともう期待値可能な限り下げとくと、で出来は良くないんだなっていうのを分かった上で、さあどこがもうそうむちゃくちゃなんだろうっていうのを、まあ、そこを構えながら見た方がもしかしたら面白いかなっていう気はしますね、うん、うん、
そう、なんか映画の話しすぎるバーとかもその毎月そのテーマ決めてるじゃないですか、ゴールデンアイとか、
はい、
ゴールデンアイじゃない、007とかでやってて、
はい、
俺 GI 上その知らなかったからめちゃくちゃその、はい、今月一番ぐらいの傑作と思ってたんですよね。
すいません、巻き込んで。
今月一番の傑作
って。そうなんですよ。この配信するっていうので、ちょっと僕も普段あんまり見に行かない、はい、あの、邦画崩れなんで、はい、あんま見に行かないジャンルなんですけど、で、もうなんかこれ混んでたらどうしようと思って行ったら、あの、行った時間によりますよ。これディスブランドじゃないですよ。ディスブランドじゃないんですけど、行った時間も悪かったんですけど、あの、映画ライターみたいなおっさん3人しか見てなくて。
女
全然傑作。しかも吹き替え版しかないって思って
そうそう
そう、なかなかね、あ、そこで初めて、あ、そんな期待されてない作品やねって、そこで初めて気づくっていう
すいません、なんか巻き込んでしまいましたね。
いやいや、でもこういう機会じゃないと絶対見に行かなかったんですごい良かったですね、はい、うん、
いや、空白回とかに出てもらった方が良かったかもしれないですね
もうあんな、なんか考察多すぎてなんか中途半端なこと言えないじゃないですか。
そうなんですよ、僕ちょっと空白の回もだいぶ自分の中のすでに決まってる答えをこじつけながら喋ってたなと思って、ちょっといろいろね空白回はあの後悔してることが多いんですよね。
あとでもう一遍拝聴しますわ。
ちょっとね、あの、まあ、僕正直いろいろこじつけて決めつけて喋る傾向があるので、あのちょっと最近反省気味なんですよね。
いや、私あのこの間の映画バーで、
はい、
その時点では GI 上映の期待値マックスだったんですよ、
はい、
だから結構いろんな人に GI 上絶対見てくださいとか言っちゃって
まずい、
ちょっとこの場を借りて謝りたいです。
今回だいぶ罪深いですね
いやでも確かに僕もこの間の映画バーの時に未曾有の忍者テロですよ、いやそれは見るでしょみたいな話したなって思って、もうこれもちょっとやばいなと思って、いや未曾有の忍者テロとかないしこれ
いやもうこれは私たちが責任を持って、
はい、
まあ、供養しましょうってことで。
そうですね。
そうですね。あの、お焚き上げですよ。なんかその。
そうですね。
はい、
見られた方は、ぜひ来ていただいて、一緒にお線香あげていただけたら
と。そうそうそう。いいやつだったよっていう。いいやつだったな、あの映画っていう。
いろいろ言ったけど、まあ、いいやつだったよねっていう。
うん、そうです。
ちなみにね、その、まあ、今、ちょうど33回目みたいなやつが、
はい、
そのポッドキャストの放送も。
はい
はい、GI 上クラスの、このレベルの、なんていう、なんか、打作とか言ってしまったらあれですけど、あんまり、やっぱ傑作の部類の方が多いんですかね、語ってるものとしては。
みんなで取り上げてる作品の中では、多分 GI 上が一番ヘッポコなんじゃないかな
って。ちょっと、いい会に参加させてもらって
。
適切的な。
結構我々話題作というか注目作ばっか取り上げてるんですよ。ちょっとそのレギュラーメンバーが結構趣味が違うんですよね。
そうっすよね。皆さん全然趣味ちゃいますもんね、うん、映画の。
なんで、一人の趣味に合わせるとめちゃくちゃ偏るので、ある程度全員が揃って見に行ける作品ってなると、割と注目作とか話題作とかになりやすくって、で、まあ、結果的に良作と呼ばれるものの割合が多くなりがちなとこはあるんですよね。うん、
なるほど。
で、今回は、もうそこの目論みが完全に外れましたね。
だって前田さんとか絶対見えへんやろっていうジャンルの
いやでも、まあ、最近そのアクション映画ちょっとハマってるのもあって、
うんうん、
そういやだいぶ楽しみにしてた。
あ、そうなんです。逆にすごい期待したかったんですね。
逆に前田寄りのターンやんって思ったんですけど
見事に崩されるっていう
そう、
ね、いや今年で言ったらそのモータルコンバットっていう、まあ、超名作忍者映画があったので、まあ、超名作って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、少なくともいろいろ誠実でしたよ、モータルコンバットは。
いや、そうそう、そうなんですよ。いや、よくできてたよ。話めっちゃ筋通ってたし、うん、面白かったし、アクションも。
うん、
本当、いや、モータルコンバット確か僕も見たとき、そんな高いテンションでは見てなかったけど、
うん、
いや、まあ、いや、これ、スネークアイズを見た後は、いや、すごい大傑作に思えるというか、いや、すげえよくできてんなって思いましたね。
うん、
でもやっぱ面白くない映画の醍醐味って、
はい、
見終わった後にあれこれ言うことなんですよね。
うん、
そうですね。
そう、それはありますよね。だからね、本当ね、私なんならキューブも見てほしいぐらいです。
ああ、なるほど。
めちゃくちゃなんやろ、めちゃくちゃダメ出しを、
うん、
そう、でもダメ出しを仕切った後ってなんか愛しく思えてくるんですよね。
うん、もうすでに愛着持ってますもん、慈愛
上。そうそう
そう。そうですね。
うん。そうなんですよ。
ほんま GI 上全く前上はない僕からしたら GI 上出てこへんやんってなりますもん。
そうね、そうですね、確かにね、確かにね。
うん、いやでもよかったかもしれないですね。なんかすごいいい機会をありがとうございますって僕はこの場を借りていや、これ皮肉とかじゃなくてほんまに、なかなかね見に行く機会なかったんでね、よかったっすね。
いやでもさすが飲食店の店長されてるだけあるというか、あんまり得意じゃない分野の会話にも自分の手札をうまく使って会話に入ってこられたらさすがやなと思って。
いや、その考察一番恥ずかしいからやめてください。そう、なんかその、そう、玉がね、その知識がないからもうなんか、ちょっと、そうそう、視点を変えて言うしかなかったんですけど、ね。
いや、でも、京橋が舞台で、で、しかもかつ、その、一日店長入った人が、エキストラ参加してたとかって、なかなかないエピソードトークやと思うんですよね。
そうそう、
うん。うん。映画と関係ないですもんね。もはや、そう。いや、でも、そのほんまに、取引のシーンは、後ろで環状線通ってるとか、皆さん見に行ってほしいですね、大阪の皆さんの全員ね。
うん、
そう。大阪でこう、流行るべくして流行る映画っすよ、これは。東京じゃなくて。
うん。
はい。以上です。
以上です。そうですね。じゃあ、これぐらいにしときましょうか。
そうですね。
はい。では、試合以上、漆黒のスネークアイズの話はこれにて終わりたいかなと思います。じゃあ、ちょっとお知らせだけ読んどきます。これまでも月1ペースで開催しておりました映画の話したすぎるバーを11月も開催させていただく予定です。日にちが11月の27日土曜日で、オープンが18時のクローズが22時となる予定です。ラストオーダーが21時半の予定ですね。これまで緊急事態宣言とかもあって、ちょっと早めの時間のオープンになってたんですけれども、本来の曲がりのスタイルに近い営業時間になってるので、本当に酒場として映画の話を楽しんでいただけるような場にできたらなと思っております。はい、今回取り上げた試合場みたいなね、ちょっとヘッポコ映画もね、なんかこうみんなで話すると楽しかったりするかなと思うので、もちろん良作の話していただくのもいいですし、みんなで映画の話で楽しめる場にできたらなと思っておりますので、よろしかったら遊びに来てください。あとこの番組ではお便りを募集しています。番組や取り上げた作品の感想などをお送りいただけると嬉しいです。ブログのお便りフォーム、またはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージ、またはメールアドレス、メールアットマークバーチャル映画バー .com より受け付けております。アドレスはポッドキャストの番組説明欄に記載しておりますので、そちらでご確認ください。はい、それでは 映画の話したすぎるラジオリニューアル第33回、じゃあ以上漆黒のスネークアイズ兼小西さんのゲスト回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。